耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第779回4月1日号をブックナビゲーターの矢島正弘です。突然ですがクイズです。皆さんが上司だったらどうするか。同い年で同じ学歴で同期入社、しかも業績も同じという2人の部下がいるとします。2人の違いといえば愛嬌の有無ぐらいです。さあ上司の皆さんはどちらに期待をかけたいでしょうか。まあ愚問でしたね。条件がそれしかないんですけども、当然愛嬌のある方じゃないでしょうか。まあしかしですね、簡単に愛嬌なんて言いましたけども、まあ言葉のイメージほど軽んじてはいけないと思います。時にはですね、まあ人を選ぶ判断基準になりうるぐらいの影響力があるんです。まあ仕事はいまいちでもその愛嬌の力で評判がいい人、皆さんの周りにも結構いるんじゃないでしょうか。今回はね、そんな愛嬌の磨き方や、コミュニケーションでの効果的な使い方を伝授してくれる本をご紹介します。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本はタック出版より出ております湯川京子著、選ばれる人材愛嬌力トレーニングという本です。著者の湯川京子さんはですね、保険会社に10年以上勤務した後に、営業スキル研修の講師に就かれ、現在は株式会社サンブリッジでベンチャーキャピタリストとして活躍されている方です。この営業スキル研修のね、講師だった時代のノウハウが結構詰まってるんじゃないかなと僕は思ったんですけども、今回のこちらの本、選ばれる人材、まあ、人材が人と財産と書いて人材なんですが、愛嬌力トレーニング、こちらは顔の作りや表情などの、まあ、天性の愛嬌ではなくて、まあ、努力によって身につく良いコミュニケーションのための愛嬌力、こちらの磨き方を教えてくれています。で、本の構成がですね、非常に楽しいんですけれども、まあ、言ってしまえばクイズ本みたいな感じです。まあ、主に、職場やビジネスシーンで活かせる愛嬌、つまり、可愛がられる技術というのを、まあ、7章に分けて、まあ、シンプルなクイズ形式で紹介しています。で、特徴的なのがですね、まあ、クイズ形式と言いましたけども、正解不正解じゃなくて、松竹梅で回答を分けてるとこですね。これはね、湯川さん自身が経験からね、コミュニケーションや営業などの様々なスキルのレベルは大きく3段階に分類できるというふうに思ったから行ってるんだそうです。まあつまりね、梅という評価よりも竹、竹という評価よりも松といったふうにね、よりベターな答えが用意されてるんです。では早速ですね、こちらの本で紹介されている問題を、まあ、ドラマ形式でお聞きいただきましょう。今回は職場の人間関係でよく見る風景からお送りしていきます。
シーン1、褒められ上手。
あ、おはようございます。
おお、東ん、おお、なかなかいい趣味してるな。
え、何がですか？
その腕時計だよ。好きなやつが見ればすぐわかるよ。いいものだってな。
あ、これですか？
カバンといい、靴といい、なかなか洒落てるじゃないか。
ある日、あなたはいきなり上司に自分のセンスを褒められてしまいました。どうやら本心の言葉のようです。そんな時、あなたならどう答えますか？
あ、いや、全然そんなことありませんよ。
おやおや、これは愛嬌力梅ですね。確かに謙遜は美徳でもありますが、逆に相手の気持ちを否定してしまうことにもなりかねませんよ。むしろこんな時は。
あ、どうもありがとうございます。気づいてもらえると嬉しいですね。
と喜びを素直に表せれば褒められ上手。これなら愛嬌力松です。ちょっと嫌味な褒め方にも明るく返せれば、さらに愛嬌力バッチリです。シーン2、教わり上手。
おい、アズマ。
あ、何ですか、南先輩。
こないだ教えたあのラーメン屋、行ってみたか？彼女と行くとか何とか言ってた。
え、ああ、はい。まあ、行きましたよ。
で、どうだったよ？うまかったろ？
その…
先日、先輩に教えてもらったお店に行きましたが、正直いまいちでした。ところが後日、先輩に店の感想を求められてしまいました。さて、 あなたならどう答えますか？
味はともかく、ちょっと店内が汚かったですね。あと、店員の態度も印象も良くなかったですね。
残念ながら愛嬌力梅ですね。正直すぎるのも考えもの。これではせっかく教えてくれた先輩の立ち瀬がないってものです。こんな時は、
期待以上に美味しかったですよ。並ばずに入れたし、場所がいいからデートコースに組み込みやすくてありがたかったです、
というふうにいい点を強調して、批評ではなく感謝できれば愛嬌力は待つ、教わり上手です。ただし、人にアドバイスを求めるなら必ず実践しましょう。それが最低限の礼儀というものです。シーン3、プレゼンで言い訳しない。
ああ、緊張するな。
よっ、今日のプレゼン東の仕切りなんだよな。準備バッチリか？
まあなんとかね。
今回の企画、今日のプレゼンにかかってるからな。頼んだぜ。あ、でもリラックスリラックス、いつもの調子でいけよ。あ、じゃあまた後でな。
リラックスって言いながらプレッシャーかけんなよ。
大きなプレゼンの進行役を任され緊張しっぱなしのあなた、うまくいくか心配なまま、いよいよ本番の時が来ました。さて、あなたならまず最初にどんなことを言う？
なりぶん初めてのことでして、お聞き苦しい点も多々あるかと思いますが、
気持ちはわかりますが、これは愛嬌力梅ですね。冒頭にネガティブで長い前置きをすると、聞き手に良くない先入観を与えかねません。こんな時は、
今回はこのような機会をいただきありがとうございます、それでは早速ですが、
というようにポジティブで短い前置きにしましょう。そして前置きの長さが愛嬌力待つか竹かの分かれ目になると思ってください。シーン4、飲めない人の愛嬌力。
あれ、佐古さんあまり飲んでないね。もしかして苦手だったり？
私お酒弱いから飲めないんだ。すぐ赤くなるし。
そうなんだ。いや、実は僕もさ、全くの。
おい東、飲んでるか？え、今日は遠慮しなくていいんだぞ。
はあ、ごちそうさまです。
今日は得意先も呼んでの飲み会でも、実はアルコールに弱いあなた、みんなが盛り上がっているこの状況で、あなたはどう振る舞いますか？
じゃあ僕はウーロン茶で。
飲めないことは悪いことではありませんし、ウーロン茶などなら酒の席でも違和感のない見た目です。しかし、この愛嬌力竹のアクションを松にレベルアップさせるなら。
僕は食べるの専門なんですよ。あ、部長、グラス空いてるじゃないですか。ま、どうぞどうぞ。
という風な形で積極的に参加すれば問題ありません。お酌や料理の取り分けなどで気配りして、その場を仕切るつもりで活躍すれば、文句どころか感謝すらされるでしょう。飲めないの？と聞かれてもネガティブに答えず、甘党なんですなどとお茶目に返せれば、より愛嬌力はアップです。
はい、というわけでドラマでした。皆さんね、ドラマ聞きながら、自分の愛嬌力どうだったでしょうか。まあ、この他にもね、本では気持ちのいいご馳走の仕方、メールでの様々な気配り、お土産へのリアクションなど、まあ、普段からね、よく遭遇するシチュエーションが用意されています。 で、まあ、読んでみてね、よく分かったんですけども、まあ、真面目に堅苦しく考えることが、まあ、必ずしも可愛がられる、また好印象を与えるということにはつながらないようです。まあ、むしろですね、相手の気持ちになってみるというのが愛嬌力磨きには大事なんですね。まあ、そうするとね、愛嬌がその、ただ愛想よくするとか、ノリがいいだけとか、八方美人、そういったものとは全く別物だということが分かるはずです。で、こちらの本ね、職場とかビジネスでの愛嬌力がメインにはなってますけども、まあ、愛されるコミュニケーション術のこの本質というのはね、そんな大きくぶれないと思いますので、まあ、学生やね、一般の方、つまり自営業の方とかが読んでも、まあ、十分ためになるんじゃないでしょうか。まあ、誰にでも応用できそうなね、簡単なコツも載っていますので、まあ、ぜひ一度読んでみてください。では、書籍情報です。選ばれる人材、愛嬌力トレーニング。湯川京子著、宅出版より税込み893円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。まあ、こちらの本はね、まあ、春から新社会人になる方はね、ぜひ使ってみてはいかがでしょうか。まあ、上司とか先輩にね、愛される愛嬌力、そういったものが身につくと思います。まあ、一方でね、上司先輩の皆さんもですね、こちらの本に部下や後輩に愛される愛嬌力なんてのもありますので、まあ、こちらもね、磨いてほしいなと思います。で、今回ですね、飲み会の愛嬌力のところがですね、僕結構できてるなと思ったんですけども、食べる専門なんですね。で、食べる専門によって僕は結構自分でおこがましいなと思ったんですけども、さっき聞いたらですね、お酒よく飲む人はですね、お酒よく飲んでお会計たくさん消費してるから、矢島がそれできちんと食べてくれると、割り勘でもいいやーって気が楽になると。まあ、これも一種の愛嬌力なんだなと、まあ、この本を見てですね、改めて気づかされました。はい、というわけで本の紹介はここまでです。では次は、オーディオブックのお話。
はい、どうも、石橋優です。今日もオーディオブックの紹介に参りました。
はい、お願いします。
ですね、まずその前にですね、
はい、
エコー希望、
エコ
ー祝20代最後のオーディオブックの紹介、イエーイ。
はい、というわけでね、収録日換算でね、はい、明日バシさん誕生日でございます。
誕生日です。30になります、
はい、おめでとうございます、
はい、まあ、そういうわけでですね、ちょっとまあ、それに絡んだと言いますか、はい、それもちょっとなぞらえることのできるオーディオブックの紹介です。こちらでございます。
思いと実現の法則。は、名著ですね。
名著ですね。
絡んでますこれ。
いや、まあ、20代の頃って、まあ、30になったら、こうなっておこうとか、こうしようみたいな展望があるじゃないですか。
あ、はいはいはい。
やっぱそういうのも考えなきゃ、これからどんどん考えていかなきゃいけないなということにおいては、これからの人生考える人には、おすすめのオーディオブックなんじゃないかなと思いますよ。
なるほど。はい、まあね、原因と結果の法則っていう本がね、僕も好きでよく読んだんですけども、
はい、
あれとね、同じぐらいの成立年代でね。
はい、もう、100年近く前なんですね。
そうそう。幻の名著。さっきですね、ちょっと下調べアマゾン見たときに、はい、バッサン大爆笑しましたけども、
はい、
レビュアーの方がですね、
はい、
あ、そうかって、他の本とかで、まあ、いいのとか悪いのとかあったけど、悪い本はこの本読んでなかったんだみたいなくだりがありまして、
書いてましたね。
すごい言っちゃうなこの人と思ったんです
けど、まあ、そのもう100年前に成立してますから、まあ、元祖も元祖って言っていいんじゃないかなと思うんですよ。
はい、まあね、監修とね、役がですね、ドクター佐藤富雄先生ということで
出ました。
佐藤富雄先生ご存知ない方はですね、まあ、佐藤富雄新刊ラジオとかで検索するとね、前のバックナンバー聞けますんで、
はい、はい、
インタビューなんかしています。
非常に面白い方ですね。
はい、というわけで、そんなオーディオブックを聞くためには、まあ、フィービーに行く必要があるんですけども、
はい、
そのフィービーの生き方、FEBE とアルファベットで検索していただくか、
カタカナでフィービーと検索してください。
はい、というわけで皆さん思いを実現させてください。
はい、
適当ですね。
ちゃんと実現してください。
お相手はブックナビゲーター矢島雅宏と
石橋優でした。
矢島さん、誕生日だからなんかちょうだい。
あ、言うと思った、言うと思った。ああ、言うと思ったよ。